詩編の福音第2回、あなたは私の子だ。この主題で詩編の第2編をご一緒に読みたいと思います。皆さんは詩編第2編の朗読をどんな思いでお聞きになりましたか？いつ、どこで、誰が、なぜこの詩編を書いたのか、この詩編の文面からはほとんどわからないんですよね。それでいろいろなことが言われているんですけれども、ある人は詩編第2編を王様の就任戴冠式の歌だと言っています。確かに6節を見ますとね、私は我が王を聖なる山シオンに建てたとありますね。シオンというのはエルサレムの丘ですから、あ、やはり戴冠式の歌かなということを思うわけなんですね。でもしそれがダビデ王あるいはソロモン王の戴冠式だったとするならば、時代は紀元前1000年頃ですから、今からどのぐらい昔でしょうか。ですから3000年も昔の歌ですよ。あ、そういう大昔の歌ねという思いで聞くでしょうか。しかしね、これ非常に現代の今の私たちにも語りかける始まりじゃないですか。冒頭のところがね、何故もろもろの国人は騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを企むのかと始まっています。今コロナ禍中でウクライナ・ロシア戦争が行われているわけですね。しかもロシアの錦の御旗は皆さんご存知ですか。ウクライナに解放をと言ってるんですよ。解放のための戦いだ、自分たちは十字軍だと、現代の十字軍だとまで言ってるという報道も聞いています。そうするとですね、3節、我らは彼らの枷を壊し、彼らの絆を解き捨てるであろう。これが錦の御旗。そうすると3000年前も現代も何か似たような思いがしますよね。それだけじゃありません。約80年前に日本が戦争を始めた時、その御旗は何ですか。大東亜共栄圏の建設ということでした。そういうふうな錦の御旗だったんだ。それがいつの間にかですね、一億総玉砕、あれなんだ、全部滅びてしまうのかとか、変わってしまっているわけ。何故もろもろの国人は騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを企むのか。この御言葉は現代にも当てはまるような思いがしますよね。そのようにして始まっている詩編第2編なんですけども、実はご存知でしょうか。新約聖書でこの詩編第2編はたびたび引用されているんです。初代教会の人々がこの詩編第2編を私たちへの歌だとしているところがたくさんあるんですね。ですから今日はこの初代教会の人々の助けを借りて詩編の第2編をご一緒に味わいたいと思います。初代教会の人々は詩編第2編をどのように読み、またどのように見たのかということなんですけれども、例えばですね、使徒行伝の中にこんなふうなところがあるんです。ペテロとヨハネがイエス様の十字架と復活昇天の後でですね、エルサレムの神殿で説教をしているんです。そしてそこで癒しの御業を行っているんですね。そしたら神殿当局者が来てですね、おいおいおい、何してるんだ、誰の許可を得てこんなことしてるんだ、なんかイエス様にも同じようなこと言われましたね。でそんなことがあったんですけども、逮捕されてやがて解放されます。そしてみんなが集まっているところに、クリスチャンたちのところに行ってですね、こんなふうに報告しているんです。二人は許されてから仲間の者たちのところに帰って、祭司長たちや長老たちが言った一切のことを報告した。一同はこれを聞くと口を揃えて神に向かい声を上げていった。天と地と海とその中のすべての者との救い主なる主よ、あなたは私たちの先祖、あなたのしもべダビデの口を通して聖霊によってこう仰せになりました。なぜ異邦人らは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図り、地上の王たちは立ち構え、支配者たちは党を組んで、主とそのキリストとに逆らったのか と言っています。まさしく詩編第二編を自分たちへの予言の成就だと見ていることがわかるわけなんですね。そしてこの諸々の国人とかですね、それから虚しいことを企む民ということについてですね、さらにこのように記されています。まことにヘロデとポンテオピラトとは異邦人らやイスラエルの民と一緒になってこの都に集まり、あなたから油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らい、御手と御旨とによってあらかじめ定められていたことを成し遂げたのですと言っています。これは使徒行伝の4章の23節以降のところなんですけれども、先ほど地上の王たちは立ち構え、支配者たちは塔を組んで主とそのキリストとに逆らったというふうにキリストと言ってるんですけれども、どうですか、私たちの詩編今日の第二編でキリストという言葉あるんです。実は詩編第二編の2節にですね、主とその油注がれたものという言葉ありますね。これはメシアという言葉なんです。だから新約の人たちはイエス様のことだ、キリストのことだとピーンときたわけです。まさしく同じようなことが今自分たちの時代に起きていると言っているわけなんですね。そしてみんなで詩編第二編を朗唱したんでしょう。そして彼らはこのように言ったんです。主よ、今彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。そして御手を伸ばして癒しをなし、聖なるしもべイエスの名によって印と奇跡とを行わせてくださいと祈ったとあります。その結果、使徒行伝の4章31節ですが、彼らが祈り終えるとその集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。詩編第二編に彼らは確信を持ったんです。これはちょうど起きたのがですね、紀元30年頃ですから、イエス様の復活の頃ですから、千年前の予言が成就したんだと彼らは確信したということなんですよ。ですから詩編第二編はダビデによる主イエスの受難と復活の予言、そしてその成就だ読んでいるわけなんです。もう一つ見たいと思います。パウロがですね、やはり詩編第二編を引用しているんです。使徒行伝の13章なんですけれども、パウロはユダヤ人街道に行った時に、どうぞお話しくださいと言って求められたんですね。そしたらですね、13章の16節からこのようにあります。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を敬う方々よ、お聞きくださいと言って、イスラエルの歴史を出エジプトからずっと語るんです。そしてやがてこの歴史がですね、イエス様の誕生を生み、その御業が行われたということをですね語るんです。ですから32節でですね、パウロはこのように言っています。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束をここに述べ伝えているのである。神はイエスをよみがえらせて、私たち子孫にこの約束をお果たしになった。それは詩編の第二編にも、あなたこそは私の子、今日私はあなたを産んだと書いてある通りである。そうですね、イエス様が洗礼を受けた時に天から声があって、あなたこそは私の子、今日私はあなたを産んだ、そういう声がしたと。そしてそれは詩編第二編の主なる神の言葉と同じだと言ってるんですね。何を言いたいのか、イエスこそは神の御子を救い主キリストなのであるとユダヤ人に語ったんです。この出来事がいつ起きたのかと言いますとね、13章の13節からですね、このように言っています。パウロとその一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から身を引いてエルサレムに帰ってしまった。しかし二人はペルガからさらに進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日にユダヤ人街道に入ったということなんです。これ3年前にピシデアのアンテオケというところに行ったらですね、私たちもね、朝9時朝ごはん食べてからペルガの港からマイクロバスで出発したんです。そしたら前にお話ししましたけど、ものすごい難所ですよ。七曲がりどころじゃないんです。ものすごい難所でですね、その先に このアンテオ家があったんですが、朝9時に出発したのに着いたのがですね、4時頃だったんです。マイクロバスで7時間、まあ途中でお昼ご飯も食べましたけども、何キロぐらい離れていると思いますか。地図で見るともう150キロぐらいなんですよ。でも実際にはこう曲がっていますのでね、300まではないでしょうけども、そのぐらい離れているところなんです。パウロたちが歩っていったとしたら、まあ、10日は少なくてもかかったでしょうね。もっとかかったんじゃないかと思われるぐらいの、そのピシデアのアンテオ家というところなんですけども、私たちも夕暮れ頃に着いた時にですね、そこは嵐が丘でした。廃墟なんですよ。もう昔のユダヤ人街道とかですね、ローマのいろんな遺跡はほとんど崩れてなくなってるんです。そして周りがイスラム教のモスクが立ってるんですよ、あちこちに。もうそこに教会はないんです。でそこに来た時にですね、はあ、あのパウロがここで言ったよなと思い出されてですね、すごく感慨にふけりました。パウロがここでイエス様を宣言したんだ。ところがユダヤ人たちはそれに妬みを持って反乱を起こしてですね、パウロも怒ったんです。イエスこそはキリストであると言ったにもかかわらず、彼らは信じなかったんです。だからパウロは使徒行伝の13章46節このように言ってるんですね。パウロとバルナバとは大胆に語った。神の言葉をまずあなた方ユダヤ人に語り伝えられなければならなかった。しかしあなた方はそれを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬものにしてしまったから、さあ私たちはこれから方向を変えて異邦人たちの方に行くのだ。異邦人伝道をここで宣言したんです。第二次伝道旅行の始まりなんですけれどもね。そしてやがて聖霊の導きによってギリシャにも渡るんですね。そして福音はヨーロッパに伝わっていったということなんですけれども、これが起きたのがですね、大体紀元50年頃です。第二次伝道旅行ですから、そうするとやはり1000年前の出来事をですね、現代の事柄としてパウロは語っている。イエス様が受洗した時に天から声があったんだ。あなたは私の子だ。私たちもイエス様を信じてバプテスマを受けました。聞こえたかどうか分かりません。でもその時に天で宣言があったんです。あなたは私の子だ、よく私の子キリストを信じてくれた。そういうね、私たちに語りかけがあったはずなんです。だから本当にね、私たちはね、イエス様の名によって洗礼を受けるときに神様から宣言をいただくんです。あなたは私の子だ、私は今日あなたを産んだ。それは私たちも今いただくことなんですね。まあ、この他にもですね、ヘブル書とか、それから黙示録の中でも詩編第二編は引用されているんです。何度も引用されているわけなんですけれども、なぜ初代教会の人々は千年も昔の神の言葉を大胆に自分たちの時代の出来事としてですね、受け止めたのかということです。どう思いますか。千年も昔ですよ。日本の歴史で千年も昔ってのはどのぐらいになりますか。いい国作ろう、鎌倉幕府ですから、約鎌倉室町時代のこの神の言葉をですね、今の日本に神が語られていると理解することは私たちには難しいです。でも新約聖書の人々は、いや、神の言葉は今起きているとしているわけなんですね。なぜそんなふうに大胆に大昔の御言葉を自分たちへの神の言葉と理解できたのか。イエス様はおっしゃいましたね。聖書には何と書いてあるか、あなたはどう読むかと言われたところがあります。ルカ伝の10章26節にある言葉なんですけども、私たち一人一人に問いかけておられるんです。そしてあなたがどう受け止めるかということをですね、イエス様はむしろこのところでふさわしいことを語っているんですね。このイエス様の言葉を引き出したのは一人の律法学者でした。イエス様を試みようと思ったと書かれていますけども、先生、何をしたら永遠の命が受けられましょうかといったところ、イエス様がこの言葉を言ったわけですね。あなたは聖書をどう読むか。そしたらその律法学者がこう答えたんですね。彼は答えていった。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、 主なるあなたの神を愛せよ。また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとあります。この答えを言ったところですね、イエス様はこう言ったんです。あなたの答えは正しい、その通り行いなさい、そうすれば命が与えられると言って、あの良きサマリア人の例えを語るわけなんですけれども、大切なことは神を愛し、心を尽くし愛し、隣人を自分自身のように愛することだということなんですね。だから聖書を過去の物語として読むのではなくって、今の私への語りかけ、私たちへの語りかけでもありますけれども、私への語りかけとして、それをどう読み、どう生きるか、それが大切だということをイエス様はっきりおっしゃっているわけなんですよね。自分を愛していいんです。でも自分を愛するように隣人を愛しなさいということなんですけれども、この言葉で思い起こすのがですね、先々週の土曜日にあったあの納骨式のことなんです。でこの教会にも来ておられた大越さんという方ですね、今ちょっと緑内障白内障でもう教会には運転できないので来れないんですけれども、ご主人が2年ほど前に亡くなって納骨式をしたいと、それで千田さんお願いしますということなんですけれども、何でもですね、コロナ禍でお葬式もほとんどままならなかったので、納骨式には全部で20人ほど東京とか北海道から集まりますっていうんですね。そしてその中にクリスチャンは5人います。ただそのクリスチャンのご主人が仏教徒なんですとイエス様のことも聞いたことがないというふうなことでね、ぜひこの機会に墓前説教をしてくださいと言われたんですよ。まあ、ただ墓前説教ですので、そんな長い話はできないので5分ぐらいにしようかなと思って準備をしました。その時にですね、式次第の中にイザヤ書46章の3節4節の御言葉を記しておきました。有名なところですね、生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に来て、私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ、私は作ったゆえ必ず追い、持ち運びかつ救う。力強い言葉ですよね。これはイザヤですから、紀元前700年、今からすると2700年前に神様がイザヤを通して語られた、あなたは私の子だという、その宣言のもっと具体的な内容、白髪になるまで持ち運びかつ救う、私が作ったんだから必ず救うという神様の確約ですよね。その御言葉をこれを読んでですね、人生の三大疑問という話をしました。第一はですね、私はどこから来たのかという過去の問題です。第二は、私は今何をしているのか、何をすべきなのかっていう現在の問題。そして三つ目は、私はこれからどこへ行くのか、将来です。未来じゃないですよ、まだ来ないんじゃないです、まさに今来たらんとする将来、私は死んだらどこへ行くのかという、この3つの疑問にはっきりした答えを持っていないと、私たちはいつまでたってもね、不安なんです。この3つの三大疑問についてしっかりとした聖書の答えを、ね、持っている必要があるんです。それでこのイザヤ書の46章3節4節の言葉は、この過去と将来のことについてははっきりと言ってるんです。神様が私たちを母のお腹の中で作った、神様が作った、そして神様が作ったんだから必ず持ち運びかつ救うと、その過去と将来のことは神様がちゃんと言ってるんですが、現在のことを語っていますか。このイザヤ書の箇所はね、現在について語っていないんですよ。それで先ほどの律法学者の質問を引用してですね、何が大切なのでしょうかということで、そうしたところ、神様を愛し、隣人を自分のように愛することとイエス様お答えになったということは、今何をすべきなんでしょうか、何をしたらいいんでしょうか、皆さんどう思いますか。実はね、何をしてもいいんです。どんな仕事をしようが、 何をしてもいい。もうそれが神を愛し隣人を愛することならば何をしてもいいんです。職業に規制はないんです。ただもしそれが神様をないがしろにし隣人を愛さないならば、それは今すべきことではないというふうに反対からも言うことができますね。だから私たちは何をしてもいいんです。ただいろんな失敗をしますよね。罪を犯しますよね。その時にはイエス様にごめんなさいと私たちは許しを求めるんです。イエス様が私たちの罰を身代わりに受けてくださった救い主だからです。イエス様が助けてくださいますというお話をしたんです。でこの大越さんのご主人と奥さんはですね、まあいろんなことがあったはずなんですけども、長い結婚生活ですから。でも一つ共通するものがありました。猫ちゃんが大好きなんです。一匹や二匹じゃないですよ。一番多い時で20匹を超えたんですからね。野良猫ちゃんをね助けたんです。だ本当にご夫妻でね愛したんです。だから隣人愛をさらに一歩進めて、見捨てられていた動物たちも心を込めて愛したんです。そのご主人がね2年前に召された。神様なんて言うでしょう。我が子よ、猫たちまでよく愛したねと言ってくださるんですね。そのご主人がその召される直前にですね、奥さんにありがとうと満面の笑顔、今まで見たこともないような満面の笑顔でありがとうと言って召されたというんですよ。そのお話をしました。後から電話が来まして、私のクリスチャンの妹たちがみんなよかったと言ってくれましたって言ってですね、またよろしくお願いしますという電話だったんです。またよろしくって何だろうと思ったんですけども、でも本当にね、今どのように生きるか、我が子よあなたは私の子だと宣言された私たちはどのように生きるべきなのかということをですね、聖書の言葉、イエス様の言葉は現代の私たちに語っているんですね。あなたは私の子だと宣言された私たちは今どのように生きるべきでしょうか。詩編第2編から主なる神の3つの御言葉をお聞きください。何故もろもろの国人は騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを企むのか。主は言われる、あなたは私の子だ。そして詩編第2編の最後の言葉はこうですね、すべて主により頼むものは幸いである。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、イエス様のバプテスマの時の天からの声、あなたは私の子だ、今日私はあなたを産んだとの御言葉は、私たちの洗礼の時にも天から発せられた御言葉であることを覚え感謝いたします。私たちも神の家族に迎えられたものにふさわしく、心を尽くして神様を愛し、隣人を自分のように愛して生きるものとなります。どうぞ愛する力をお与えください。御子イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。